台風9号がね、台風9号が近づいてるんですけども、いや、ちょっと飛ばされそうなんですけども、ちょっと重要な情報があって、あのね、9月の29日の、土曜日に7時からね、アークオーディオのキャンペーンライブが近づいてきました、9月の29日の7時に近づいてきました。
アークオーディオ、
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースちっこアークがお届けしております。水曜日でございます。なんで10やねんって感じですね。9月ですね。もうなんか今おる月の1ヶ月先のこととか、なんかね、何ヶ月先のこととか考えたら今の月忘れてしまいそうになりますけども、9月でございますね。9月の10、13日の、違うわ、12日ですね、水曜日。最近忘れがちやね。12日の、水曜日、にお届けしております。アークオーディオ水曜日。毎週水曜日はですね、滋賀県立大学、人間文化学部准教授の、細間博道さん、通称カエルさんの、日常を掘ったらアートが撮れたという、テーマでお送りするアートコラム、日常露天掘りをお届けしておりますけども、ですね、最近ね、ちょっと水曜日、小林さんというね、うちのね、ちっこアークのアイドルが、いつも喋ってくれてて、最近ですね、面白いですよこれ。ちっこアークっていうね、ここのアークオーディオやってる、スタジオになってる場所があるんですね。それはまあアート関係のライブラリーを作ったりとかね、ワークショップやったりトークイベントやったり、いろんな企画やったりしてね、してるとこなんですけども、そのね、ちっこアークのウェブサイトの、分析してたんですね。どういった検索キーワードで来てるかみたいなね、してたらね、なんでか知らんけど小林ルネっていうね、キーワードで検索してる人が結構おってね、びっくりしましたけどね。これなんやこう、小林ルネ闇でもういつの間にかなんかこうファンできとるやないかって話でですね、いつかね、小林ルネさんお目にかかる日が来ると思います。っていうか、このアークオーディオの、番組のね、公開録音イベントを、9月の29日に、心斎橋アップルストアっていうところで行うんですけども、その際に小林ルネさん会場におりますので、もし興味がある方はぜひチェックして写真の1枚でも持って帰ってください。って何を言うてんねんって話なんですけども、ちょっと小林さん、現在東京で、ちょっとね、アート関係のインターンシップをしているということで、お休みをしていますので、私がお届けしております。来週は、小林さんをお届けすることになれそうです。帰ってきます、大阪に。ですね、今週、9月はですね、カエルさんはが選んでくれたテーマは、映画でございます。日常と映画の関係みたいな形で、お届けしてるわけなんですけど、今回はね、割とね、一つの映画を取り上げてね、ずっと喋ってくださってますね。何の映画かというとね、夏休みの子供の、子供映画なんですけど、まあ子供映画というか、まあアニメですよね。大人も見れるアニメだと思うんですけども、それについていろいろと話を、していただいてます。とりあえず聞いてみてください、どうぞ。
こんにちは、カエルさんの日常露天掘り。今セミがカチッカチッって言ってますね。ちょっと雨が降ってますね。夕立が来ましたんで、セミとしてもどうしていいのか難しいところなんでしょうね。これは火が出るともっと露骨にガチガチ鳴いたらいいねと。なんかお腹が泣きたくてカツカツって言ってるんでしょうね。9月ですけども相変わらずまだ暑いです。夕立が来たからね、少し涼しくなると思うんですけど、9月は映画の話ですよね。こんな普通に外の音を取りながら映画の話をしてますけども、 そうは言うてもね、僕そんなに、なんていうんですか、年に何本も、映画熱心に見る方ではないんですね、実を言うと。それは、やっぱり、ふらっと歩いて、行けるとこに映画館がないからやと思うんですね、一つは。で、また雨降ってきたな。夏休み、それから9月にちょっと、東京に行く用事がありましてね、新宿の歌舞伎町に、のホテルに泊まってたんですけど、すると、まあ、歌舞伎町言ったら皆さんなんか椎名林檎やったり、ホスト、いっぱいとかそういうイメージやったりするんでしょうけども、歌舞伎町っていうところは実は映画館がすごい近いところで、もう、ちょっと歩くとすぐ、いろんな映画館がありますね。よりどりみどりです。まあ、残念ながらあんまり、名画座みたいなやつが近くにないんですけどね。ちょっと料金が高いのはたまに傷なんですけど、でもまあ、入ろうかなと思ってパッと入れるようなところに映画館がありますね。これはいいことやなと思います。で、そういう時に僕割と固めて映画見るんですね。なんかこう前もって時間調べて、言うのもええんですけど、なんか通りすがりに映画やってるわっていう時に見るっていうね。手ぶらで入ってどんな映画かなと思って見て2時間ほど涼んで出てくるというね。それぐらいの感じが僕割と好きなんですけどね。それも街に出て行列作ってみようもたらもうへこたれるんですね。まあそんなことではいかんのですけども、なんていうんですか、映画に至るまでってそんなにこうインターネットで時間調べて、明日何時に起きて何時から映画見ようっていうのもありやねんけども、もうちょっとなんていうんですかね、しゃあないから見よう言うたらちょっと失礼ですけども、映画でも見ようかっていうぐらいのなんか感じてあったらいいな。なかなか今そういうの映画たくなりましたね。映画を見ようたらもう映画館のあるとこまで行かんと、なかなか、映画を見るっていうとこまで行かない。んで、そうやったらもうレンタル屋さん行こうかっちゅうようなもんですよね。レンタル屋さん歩いて行けるとこにありますからね。まあ、そんなことばっかり話してても、ちっとも映画の話にならないね。最近見た映画ね、まあ、いくつか見たんですけど、どの映画の話にしましょうね。もう夏も終わりましたけども、カッパの空の夏休みって皆さんご存知ですかね。割と地味にやってたような気がするんですけど、カッパの空。監督は原敬一さんで、これは、原敬一さんやったらもう、クレヨンしんちゃんなんですけどね。クレヨンしんちゃんの中でも、もう名作の誉れ高い、大人帝国の逆襲というやつをはじめですね、その前後何本か、とにかく大の大人まで行ってうわーってもう圧倒されるクレヨンしんちゃんにね、クレヨンしんちゃんに圧倒されてしまうというすごい力量のアニメ監督ですね。クレヨンしんちゃん見て今見たら面白いアニメーションですよ。大体みんなどう言ったらいいんですか、眉毛とか顔の外に出てるとかね、なんか造形見たら かなり崩れてる。もう人間の顔、人間の顔として成立するかなりギリギリのラインで、あの顔が作られてますよね。にもかかわらずそれがこう結構表情豊かだったりするからね。もうあれ下手したらクレヨンしんちゃんってもうどう、なんちゅうんやろ、アバンギャルドですよ、あの作画はね。あんな動くか、あんな動くかいう感じですね。まあまあ、あのそれはいい、クレヨンしんちゃんやで、そんなすごいこう言うたら、もう作画の時点ですでにどうかしてるクレヨンしんちゃんを作った原恵一さんですから、ごっつい絵で来んのかなと思ってたんですね、僕ね。ものごっついこう、デフォルメの果てみたいなやつばっかり出てきてカッパかなと思ってたんですけど、映画始まったらね、すごいこうまともな、もう拍子抜けするぐらいまともな、人間出てきましたね。で、まああとカッパなんですよね。カッパ、これもね、あの子供向けのもっとこう可愛らしい、あの弾けたような線のカッパか思ったら、意外とこう書き込んだ、整ったいうかな、あれはな、まあなんかこうむっくりしたカッパなんですよね。むっくりしたカッパやと、そこがすごい意外でしたね。ほいでしかもね、結構ね、これ子供に、一応子供に見せるっていうスタンスの映画やと思うんですけど、いきなりね、これ言う、見てへん人に言ってもええかな、まあ最初ぐらいは言ってもええか、いきなりね、お父さん腕切られるしね、なんかそういうカッパとはいえ、えらい残酷なところからスタートなんですよね。これ僕ちょっとびっくりしましたね。どないすんのやろと思ってね。つまり、もちろんそんな子供に残酷なもん見せたらあかんとか、そんな思いません。そんなこう、ゼロか1かみたいなことを僕は考えませんけども。ただやっぱり、そんなこう、いきなり頭から凄惨な事件を見せるってことは、やっぱり、その事件は何らかの形で落とし前がつくと思うんですよね。つけなければいけないと思うんですね。で、結果から言いますと、さすがは、クレヨンしんちゃんずっと作ってはった人で、すごい落とし前をやっぱりつけてくるんですね。それも、お父さんの切られた腕っていうもんが、結構、要所要所で効いてくるんですよ。要所要所で効いてくる。なんかね、それちょっとびっくりしますよ。普通に考えたら、そんな話でね、夏休みのお子様をですね、引っ張っていくのって、これ並大抵のことじゃないですよ。下手した親からクレームつくようなね、今時の親って何でもクレームつける言いますけど、残酷やキャーとか言うてクレームつけそうな、テーマですけど、それをやっぱりきちきちっと着地させていきますね。俺は、なんか、ちょっと見事なもんやな思いました。あとね、これまだ見る人いるやろうから、僕あんまりちゃんと筋は言いませんけど、作画ということで言うとね、男の子も女の子もまあ普通に描けてるんですよ。普通の、日本アニメというかアジアアニメっぽい顔やったな。なんとなくやけどね、ちょっと日本やねんけどちょっとなんか日本じゃないみたいな奇妙な風通しのある作画でしたね。で、僕なんかすごい、あれこれ日本アニメやのになんか日本アニメっぽくないなっていう風合いを感じて、 最初戸惑ったんですね。これどないしようと思ってね。なんかあまりにこうすんなりしてる絵やので、果たしてこんなこう平凡な凡庸な、まあ、風通しはいいけど、なんかこうどうということのないキャラクターをとこれから先2時間あまり付き合えるんやろうかっていう不安がまずよぎりましたね、最初見た時にね。それで結果から言いますと、だんだん良くなっていくんですね。カッパもそうなんですよ。カッパの空もね、僕の好み、あくまで僕の好みですよ。いわゆる水木しげる絵みたいなね、そういうのが好きな人間にとってはちょっとどう言ったらいいかな、気持ち悪くはめちゃめちゃ気持ち悪いわけではないねんけど、サリとってこう可愛らしいのともちょっと違うね。なんかすごい違和感のあるぼちゃっとしたカッパなんですね。ぬいぐるみも売ってますけどね。それなんかこういわゆるキャラクターとしてキャラクター商品になるような感じのカッパやね。これ言うたら失礼ですけどね。なんかそういうこうキャッチーさには欠けてるような、かなりどう言ったらいいんですかね、こうごそっと違和感のあるカッパだったんですね。でこれもね、動いてるうちにだんだんようなるんですよ。これ前のデスプルーフの話でも言いましたけど、なんかね、多分僕らのこう感じる美しさとか気持ちよさとかそういうもんには、そのスチルポーズをとって絵になった時の美しさと動く時の美しさってのがあって、この2つは必ずしもイコールじゃないんですよね。なんぼグラビアの上ではものすごい可愛い子でも、なんか動いてたらずーっとその可愛い顔が張り付いてるぐらいような感じのする人っていうのは、まあ実際にはいますよね。そしたらやっぱり僕らは、あ、グラビアではええけど、なんか動いたらなんかずーっと同じ顔やなっていうちょっと感じを受けるんですよね。ところが写真とかで見てもこうなんちゅうことないのに、こう動き出すとなんやこう気になってしゃあないっていうタイプの人っていますね。もうそういうのって何でしょうね、この決定的な違いで。多分アニメーションにもそういうとこあると思うんですよね。つまりキャラクターデザインのレベルではなんかどうなんこれと思うものが、実際にこうアニメーションの作画に乗ってって、であちこちでこう動そのキャラクターが動き始めて、いろんな角度から見たキャラクターが出来上がってくるとき、それがこうずらずらずらずらっと動いていくときに、こうコマとコマの間に美しさというかこう気持ちよさが現れる場合って多分あるんですね。これはもう不思議としか言いようがない。でカッパの子の夏休みなんかちょっとそういうとこあるんですよ。だから多分スチルとか予告編で見て、予告編やったらまだわかるかな、スチルとかいわゆるネットの資料とか見ても多分皆さん、そんな大層な映画かなって思うと思うんですけども、失礼かなこんな言い方ね、そんなにこう静止画で見てこうわっていうような感じのする映画じゃないんですけど、動きすごいですよ。泳ぐとことかね、川を泳ぐとことかね、あと都市をこう犬が駆け抜けるとことかあります。まああのあんまり言わん方がいいかなこれも。とにかくそういう泳ぐとことか走るとこ、動物がカッパいうかね、カッパが泳ぐ、動物が走るとこいいですよ。まああとマスコミとかが出てきてね、 その、そうは言うても原敬一さんはすごいマスコミに近いところで仕事をされてると思うんですけど、そのマスコミっていうものとそのいわゆる普通の人との差というのも、あの、何とも、あの、いえ、あの、書かれ方はしてましたね。これも見張ったらいいと思うんですけど、あの、うん、で、そんなカッパの空ですが、僕は確か、8月の夏休みの午前中に見たんやったっけな。見に行ったらね、子供一人もおれへんかった。あ、一人もやっちゃうな。子供がね、2、3人おった。で、子供が笑うところっていいですね。カッパがお酒飲んで酔っ払うところあるんですけど、それ見て子供がわっはっはーって笑うてましたね。それを、その笑い声聞いて僕、ああ、なんか子供って素直やなと思いましたけどね。まあ確かに、あの、それまで割と普通の顔してたカッパに、こう、全然違う表情が出るんですね、お酒飲むときにね。で、僕も意識のうちには、まあそれなんとなくいいなとは思ってたと思うんですけど、ただ、それがこう、ストレートに笑いにならないんですね。もう、それ以上の意味で、こう、あの、ガーンと来てもらわんともう笑えないよね。子供はなんかそういう、こう、パッとした、ちょっとした表情の違いとか、それまで見てたのとは全然違う意外な、あの、面とかを見たときに、もうすぐパーって笑いますね。子供のいる映画館じゃないですね。誰かとやっぱり一緒に見るって映画では重要や思うんですよね。自分が笑わへんとこで誰かが笑うこととか、自分がわーって思うところで自分より早く誰かが声を上げるとか、なんかそういう体験って映画館でないとしないですね。そういうのって僕結構あの映画では大事だと思うんですけど、ところでですね、僕今あの先からカチカチキリキリ言ってるセミがどこにおるか分かってしまいました。今僕あの目の前20メートルぐらいのところに桜の木があって、それじーっと見てたんですけど、あいつや、あいつがさっきからキチッチッチッって言ってんねん、あいつや。最後まで言わなかへんねんな。不思議ですね、ずっとこういう欲求不満みたいな相手のね。こんな映画の話どうなんでしょうね。あんまり筋らしい筋も言わないね、めちゃめちゃいいから見なさいとも言わない映画の話なんですけど、僕もこんなんでいいのかなって自分でちょっと分からへんのですけどね。まあ僕の話がまとまろうとまとまらないと、まだ9月のセミはないと。泣きましたね。はい。今日は、カッパの空の夏休みっていう、夏の話を9月ですけど、してみました。それじゃあまた。
はい、聞いていただきました。カエルさんの日常露天掘り、9月のテーマ、日常と映画でございますけども、まあ、今回ね、話のメインが、カッパの空と夏休みという、アニメーションの話でございました。まあ、あれですよね、そのカエルさんも言ってましたけども、まあ、これの監督の方が、あの方なんですよね、原さんっていう方で、大人帝国の逆襲 あれですよね、あのクレヨンしんちゃんの、まあ、すごいなんかなかなか大人が見ても非常に社会的なテーマでこう飛んでる面白い作品やということで結構話題になったあのクレヨンしんちゃんの大人帝国の 逆襲ですけども、それの監督の方が、まあ、非常に長い期間かけてもう待望して作った作品っていう風に、聞いております、ちょっとね、なんや、いろいろちょっと私もねこの映画話っていうかタイトルとか知ってたんですけど、どんな話なんかなっていうので気になったんで、ちょっと、サイトの方にウィキペディアとかリンクも貼ってますけども、ちょっとね調べてみたらね、その小暮正夫さんという、児童文学者の、方で、の原作だそうなんですね、その原作を、先ほど そのクレヨンしんちゃんとかで有名になられた、原敬一さんという、監督の方がですね、まあ、ずっとこのカッパのクーをですねキャラクターにした、アニメを作りたいというふうにも熱望されてたということで、で、まあ、あの2007年に、ようやくこれできた時にですね、ちょうどその原作者の小暮さんという方が亡くなられたっていう話で、まあ、ちょっとなかなかええ話やないかっていう、あのほろり系なんですけども、まあ、そんだけ時間かけてですね、ようやく作れた作品ということでかなり力が入ってるものだと、いうふうに、書かれてますね。で、まあ、実際、非常に、まあ、現代社会の、さまざまな問題に、ちょっと、まあ、問題提起するような形で、描かれている作品だそうです。環境問題、いじめ、もしくはマスコミの、報道過熱など日本の社会を、いろんな角度で風刺している作品というふうに書かれてまして、夏休みにですね、まあ、映画館でですねやるアニメといったら大体昔はですね、ドラゴンボールとか、もしくはドラえもん、私は小学校6年か5年の時にですね、近所の泉ヶ丘っていう全然わからんかな、大阪の堺にあるね泉ヶ丘ってところのパンジョっていう、建物、なんか変なデパートみたいなのがあるんですけど、その中に映画館があって、のび太とパラレル最遊記っていうのを見に行きましたけども、そんな、まあ、ドラえもんはねなんやかんやって結構社会的なテーマいろいろ実は扱ってたりしますけども、まあ、この映画は、まあ、カエルさんも言ってたように子供見て面白いんかっていうような、ところもありつつ、まあ、その子供は素直に笑うところは笑ったりとか楽しんでたりするっていうことをおっしゃってましたが、大人が見ても非常に面白そうな映画だなということで、非常になんか見に行きたいと、素直に思いましたね。こう人のね、音声でですね、人のこう映画の紹介を聞いたら勝手にいろんな映像浮かんでね、どんなカッパなんやろうとか思いながら、こう実際こうカッパの食うって言ってこう Google で画像検索したらこんなカッパなんかいっていうのをこう音声で想像していた私のカッパの食うとですね、 Google で画像検索して出てきたカッパの食うっていうのが、まあ割と当たってたんですけどね、ちょっと気持ち悪いんちゃうかなと思ったら実際ちょっと気持ち悪かったっていう感じで、実際ねこういうまあキャラクターデザインがこう静止画で見た時に、若干こう気持ち悪い、なん気持ち悪いってことじゃない、まあ、ある意味可愛いんですけども、そういったものがこう動くと、まあ、すごい、ことになるっていうのは、まあ、アニメーションならではの話ですけども、よくありますよね。いかにしてこのキャラクターっていうのを動かすかっていう話ですよね。上手に、そしてこの表現力豊かに動かすかっていうところは、まさにこの漫画からアニメーションになるときに、演出されるときに一番かなり重要なポイントとなってくるところだと思うんですけども、まあ、そういう作画的なところ、動かし方的なところも非常に面白いということで、カッパの食うと夏休み、ちょっとね見てみたいと思います。これ2時間18分の大作ですね、ほんまにすごいですね、という感じでございます。今回は本当にもうバッチリ映画の、紹介をしていただいたということで、決して別にスポンサーではないんですけどね、この映画のね、なんか結果的に紹介することになりました。はい、ということで、お送りしましたカエルさんの日常露天掘り、9月のテーマ日常と映画ということで、ございます。また来週も映画について、様々な角度でお話をいただきます。ということで、明日木曜日のアークオーディオは、スペシャルサーズデー特別企画の、日ですね。今月、9月のスペシャルサーズデー担当されているのは、現代音楽と、芝居による、凄まじい総合エンターテインメント作品をこう編み出す、 プー吉さん、またの名はハッハテープー吉さんによる、ラジオドラマをお送りしておりますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、この方9月の29日の、イベントにも出られます。ということで、もういつもいつもこの9月は言い続けてるんですけども、9月の29日の土曜日の7時から、大阪はアップルストア心斎橋にてアークオーディオの公開録音キャンペーンライブイベントをやります。無料です。もちろん立ち見もできますので全然定員は大丈夫です。ぜひぜひどしどし、公開録音イベントに足を運んでください。よろしくお願いします。詳しくは、アークオーディオのウェブサイトに、アップしてますのでそちらをご覧ください。ということで、お送りしましたアークオーディオでした。また明日。